当の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
一社三家人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな、陽平です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日のテーマはいいですね、はい、自分の限界を超える方法ということで、
はい、
大好きです。
はい、
あの、高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんなっていう、知ってます？
知らない。
あの、
誰の言葉？
ミスター・チルドレンのですね、終わりなき旅の。
なるほどなるほど、いいこと言うね。
この曲に、この言葉に支えられて、俺は受験勉強を頑張れたという、
そうでしたね、なるほど、
ことで、はい、そうなんです、
うん、
だそういうのすごい大事だなと思って、
うんうん、そうですね。
多分みんな限界超えたいなと、
うん、
本気出したいなと思う一方で、
うんうん、
いや、なかなかね、そういう機会もなかなかないなと思ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんですよね、
はい、
はい、それで今日は限界を超えるチャンスがどこにあるかっていうお話から始めていきたいと思います、うんうん、
いいですね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
どこにあるんですか？
そこここにあるんですよ、実はそこここに、
そこここに、
うん、限界、自分の限界、まず自分の限界は自分で作っているっていうこと、
うん、
これは皆さんなんとなく、ね、自覚されている方も多いんじゃないかと思うんですけども、
うんうん、
じゃあ、あの、それを突破する、
うん、
としたら何をどうしていったらいいんですかっていうことですよね、うんうん、で、あの、質問が皆さんに、あるんですけども、
はい、
限界を突破できるチャンスが来たら掴みたいですか？
それは掴みたいでしょ
う、うん、ですよね、
はい、
はい、じゃあもう一ついきます、
はいはい、
質問に、
はい、
上司に無茶振りをされたら引き受けますか？
うん、無茶振りはあんまやめてほしいかな、
うん、ですよね
、はい、
そこにもう今日の答えがあります。うん、
無茶振り、
うん、無茶振りっていうのが一番のチャンスなんですよ、
はい、無茶振りされて、
うん、
みたいな、
うん、
それみたいな、
うん、
私忙しいんだけどとか、
そうそう、今とか、
はい、
そんな聞いてないけど、
はいはいはいはい、
とか、
やったことないんだけど、
そうそう、やったことないんだけど、
はいはいはいはい、
しかも明日までと
か確かにね、無茶振りの無茶ってね、
そう、
そういうことですよね、うん、無茶言うなよ、無茶
です、そうそう、無茶ですからっていうね、無理ですっていう、で、私も現場で、そんなの無理ですって、断る、
うん、
現場をたくさん見てきているんですけども、
うんうん、
振り返ると、うん、私断ったことないんですよ。無茶振りで。
本当に。
うん。
サヤさんとかはちょっといろいろ仕事選びそうですけどね、
うん。
それちょっと私の価値観じゃないんでとか。
うんうんうんうん、
そうですよね。別にしてってことですか。
そう、あの、無茶振りって、
うん、
天が与えてくれるギフトなんですよね。
おー、かっこいい。
そうそう、あの、ここまで来て振り返ると、
はい、
本当にそうだったなと思うんですけども、
上司の嫌がらせじゃないんですか？
そう、嫌がらせだったとしても、仮に、
はいはいはいはい、
仮に事実として嫌がらせだったとしても、
うん、
それは私にとってはチャンスでありギフトだったんですよね。そうで、皆さん、
うん、
やっぱり自分の、
うん、
あの、範疇を超えたいとか、
うん、
影響力持ちたいとか、
うん、
限界を超えたいとか、思ってらっしゃる方多いと思うんですけども、
うん、
こう聞いていただいている方というのは、
うん、
ですけど、実際にそのチャンスが巡ってきた時には、
うん、
ちょっと無理ですって言って、
はいはい、
やらない、
私なんてとかね、
あ、そう、
はい、
そう、
なっちゃいがちですよね。
そう、うん、そうなんですよ。ということは、
うん、
望んだ通りの現実が起こっているのに、
うん、
それを自分で取りに行ってないから、
うん、
あの、現実が変わらないんですよね。
どっかでこうイエスと言ってながらもノーが入ってるみたいな感じの、
うんうん、そうです、そうです、
両方入っちゃう、
そうです、そうです、
はいはいはい、
うん、いや、なんでそれやらないの、取りに行かないのって、思ったことが何度もあったんですけども、その背景にある心理を紐解くと、
うん、
一番大きいのが失敗した時のことを考えてるんだと思うんですよね。
あ、めちゃくちゃわかる、
うん、
まあ、それこそね、納期が短くてできるかなみたいな、間に合うかなみたいなのもそうかもしれないし、うんうん、まあ、やったことないことだったらね、こう迷惑かけちゃいけないなとかね、
う
ん、
そうそう、うまくできるかなとかですよね。それを考えると、うん、うまくできない可能性の方が高いので、
うんうんうんうん、
やらない方がいいという、
うんうん、安心に安全なところで入れる感じはしますね。
そうですね、うんうんうん、わざわざなんかワニがたくさんいる池に行かなくていいよねっていうそう、
いいね、
無茶ぶりを、ね、そう、はい、無茶ぶりをワニがたくさんいる池に飛び込むっていう風に、
うん、
無意識に捉えていると、
うん、
誰もそんなことはしたくないじゃないですか。
確かに恐怖ですよね。
恐怖、恐怖しかないんですよね、うん、ですけど無茶ぶり引き受ける人は見て、うん、何を見ているかというと、うん、やっぱり山を見てるんですよ。
どういうことですか。
さっきおっしゃっていただいた壁、
高ければ高い壁の方、
そうそう、壁
は、
これ、
うん、
普通は自分に来ないことだけど、
うん、
来たっていうことは、
うん、
これ普通に来ていたら、
うん、
そこまで高いところに行くチャンスもない、
うん、
自分の人生なのに、
うん、
すごい高い壁がやってきた、
うんうん、
これ仮に 1% の可能性があって、
うん、
登り切ったら今までに見たことがない世界が見える、うん、でその 1% でも 2% でも 0.1% でもあったらやってみたいっていうのが無茶振り引き受けられる人が見ている世界
なんですよ。なるほどね。これやったらどん なんか楽しい景色が見えるんだろう、
そうそうそうそう、うん、で未知だから自分は筑波山に登って景色知ってるけど、
うん、
富士山に登った景色は登ったことないかわからないわけじゃないですか、うん、それどんなかなっていうのを想像して行ってみたいっていうふうに思う
ん
ですよ。
確かに。
でじゃあその人たちも、
うん、
あのやってみてダメだったことっていうのは考えないわけじゃないんですよね、
うんうんうんうん、
考えてる。だけど、うんうん、ダメだった時何が起こるかって考えると、
うん、
壁登っていきます、
うん、
カタって落ちます、
うん、
いててってなります、だけだよね、
うーん
って思うんです
ね。なるほどね。どうせ死なないし、
そうそう、いてててってなるだけだよねって、
うん、
だからまた立ち上がって今まで通りの壁、
うんうんうん、
トライしたけど、
うん、
あ登れなかったなって言って、
うんうん、
でも今まで通りの道はあるわけなので、
うんうん、
そこ行けばいいだけじゃんって、
うんうん、
やって損はないよねっていう考えになってる。
なるほど。
ですけどそこでリスクを考えてしまうっていうことは、
うんうん、
ワニがいるっていうことは、
うん、
そこで落ちたらいてててで済まないってところまで見てるんですよね。
わかる。てかなんか死んじゃいそうな気がしちゃいますよね。
うん、そう、そこにワニがいるっていうことはですよ、
うん、
あ、やったけどあいつできなかったよねって言ってダサッと思われたり、
確かに
評価が下がったり、
確かに
もうあいつ終わったなって思われて
ボロボロになりそうなイメージ。
あ、そうそう、で、うん、今まで生きてきた道も立たれるっていう、むしろ、
うん、確かに
そう考えているとやらないとこの道は続いてるけど、
うん、
チャンスを取って失敗したらこの道なくなる、
分かる、何か失うんじゃないかみたいな、
そうそうそう、ってなってると道ないくなっちゃうわけだから、やらない方がいいっていう選択にやっぱなってしまう、
ね、なるほど。なんかそれこそ、挑戦して迷惑をかけたら、
うん、
なんだろう、嫌われるんじゃないかとか、
うんうん、
その人からの信用とか信頼がなくなるんじゃないかみたいな、
うんうん、そうですね、そうそうそう、
なんか失う方にフォーカスしちゃうみたいな、
うん、そうです、そうです、うん、でそれ事実はどっちかというと、
うん、
失わないんですよね。
うーん、
いてててって転ぶだけ、本当に、
うんうん
うんうん、私も無茶振り全部引き受けてきてるので、
うん、
いてててって転んだことたくさんあるんですけども、
うん、
いててても感じない、むしろ
あんま痛くもなかった。
逆ですね、落ちたらみんながフォローしてくれるんですよ、
うん、
現実は。
いい話
だってそうくないですか。あの初挑戦してできるかできないかぐらいのことを挑戦している仲間がいる、
うん、
後輩がいるってなったら、
うんうん、
ちょっとあらっと思っても、
うん、
いやよく頑張ったって言いません。確かに。
そうね、
うん、
そうね、
現実はそうなんですよ、
まあ、それこそ無茶振りって思うぐらいのことって周りから見てても
そう、
そういう 目で
見てもらう期待されてない、
はいはいはいはい、
そんなにうまくやることは期待されてなくて、うん、例えば誰かがやるはずだったことを、うん、できなくなって、うんうん、代打に出ました、
うんうんうん、
とかだったら、うん、野球の代打は何ですか、うん、あの鳴り物入りで、
うん、
やっぱりここぞという時に出てくる、うん、期待を持ってると思うんですけど、それで合ってます
よ。いや合ってます
よ、はい、ですけど、あの現実界の代打は、うん、仕方がないから、
うん、
あなたやってってい
う
期待されてない状態で
行くんで、うんうん、でも猫の手も借りたいみたいなね。
そうそうそう、はいはいはい、だから10やってほしいと思ってないわけですよ、うんうんうん、6でも0よりいいから6やってもらえればいいっていうのが無茶ぶりなわけなんですよね。
わかるわ。しかもなんかその成果っていうよりかは、
う
んうん、なんだろう、姿勢みたいな。
あ、そうそうそうそう。
なんかどこまで本気でやってくれてるかみたいな方を見られてるみたいな、うんうんうん、
見られてるとしたらね、
ありますよね、
うん、そうなんですよ。見られてないんですよ実際には。
そもそも
そう、そもそも見られてる、そういう目で見られて、それって結果に対するやっぱ評価じゃないですか、
はい、
その無茶振りを、
うん、
あの与える側としては、
うん、
結果はあまり、
うん、
関係なくて、
うん、
あの誰かがそこに行ってやってくれればいいみたいな、
うん、
そういう状態なので、
うん、
そして、うん、無茶ぶりって言うけど、うん、本当にこいつにやらせたら、
うん、
マイナス10になっちゃうとか、
はい、
会社の評判がガタ落ちになるとかいう人にはやらないんですよ。
確かに。
だからこの人は昨年これやったよね、先月これやったよね、それのちょっと規模が大きくなったバージョンだからできると踏んでるからやってっていうわけですよね。
確かに、
うん、
てかそんな、
うん、
なんていうかな、失敗されて困ること
を振
らないですよ、ね、
そうそうそうなんです失敗、そう、その人の実力よく分かっているわけなので、うん、本当にこいつにやったらやばいっていうものは振らない。
そうですよね。とか、これ失敗されたら会社潰れるみたいなやつは、
そう、
自分でやるしみたいな感じになるわけです
よね。こういうものは来ないんですよ来ない。だからやってねって言われたっていうことは何らかの読みで、上司は、
うん
うん、でこいつはできると思ってるから振ってるわけなんですよ、うんうんうん、ただ初めてではある、
うんうんうん、
今までやったことはないとか、規模的には初めてであるとか、
うんうん、
あ、そういうことはあるかもしれないけど、うん、初めてでもやったらできると思っているから振るわけなんですよね、うんうん、っていうことはやったらできるんですよ。
はいはいはいはい、
でそのやったらできるの、できるの水準が本人が思っているのが10だとすると、
うん、
上司がここまでやってもらえればいいって思ってるのは6ぐらいなんですよね。
そんな期待、クオリティとしても期待されてないかもしれないし、
そうそうそう、みたいな。本当にここでこけたらやばいっていう、
うん、
本当に10やってほしいんだったら、
うん、
あなたには多分お願いしたいのでそう、無茶ぶりってそういうことなので、
面白い。
そう、無茶じゃないんですよね実は。そう、自分がそう思うだけで。
なるほどな、うん、なんかそれこそ今会社組織だったらそれ上司っていうキーワードだったんですけど、うん、じゃあ私みたいな、うん、じゃあ個人で活動してますみたいな人って、
うん、
なんかなかなかこう無茶ぶりされるみたいな感覚があんまなかったりとかするんですけど、
うんうんうん、
結構そういうチャンスって周りあったりとかするもんなんですかね。
うん、こういう話あるけどどうとかっていうの。
あ、
そうですよね。
はいはいはいはい、はい、
じゃあ、だから無茶ぶりって思ってない時点で、うん、ちょっと大衆と違うんだと思うんですよ西野さんと仲良くなって、はい、じゃあ今度やってよって言われた時も、はい、ある意味一番最初に言われた時は自分やったことがないことなので、
うん、
人によってはそれ無茶ぶりの域に入るじゃないですか。
うーん、確かに、
う
ん、
だけどそう考えずに、あ、面白そう、やってみようって言って、
うんうん
うん、やったっていうところで、
うん、
で無茶ぶりあんまり機会ないって言ってる時点で、
うん、
もうそういう考え方がないっていうことですよね
まあそうね、うん、企画して楽しそうだからやるみたいな感じになっちゃってるかもしれない、う
ん、だからどんどんやっていく人だと思うんですよね。
なるほど、
うん、でそこで、うん、結果の失敗した方を思い描いていると、
うんうん、
やらないっていう選択になり、
うんうんうん、
無茶ぶりってやっぱり自分がやったことがないことにそう感じるわけなので、
うん、
やったら今じゃないところに行くのは確かなんですよ、
うんうんうん、
結果がどうであったとしても、
うんうんうんうん、
なのでそれを来たら全部引き受ける、
やったことないことをやってみるみたいな話に近いのかな。
そうそうそう、で人から来てるわけなので、
うん、
その個人事業主の方も、
うん、
あの 誰かからこれちょっと高田さんにやってほしいんだけどっていうのをそういうことですよね。それやったことない初めてのことだったとしたら、これ失敗したら信用失うとかじゃなくて面白そうやってみたいって思うからやるっていうことは、それやったら一回でもやったら経験者になるわけじゃないですか。だから経験者の世界に行くわけですよ。やったことないとずっと未経験者のまなまなんですよね。
わかる。私あのこの音声が流れてる時、私多分世界一周してるんですけど、多分それも本当そうで、やってみたいみたいな。
あ、そうそうそうですよね。あの今度高田さんはね、今度っていうか今
多分今裏側で
オンエアされてる時には人生初のね世界一周に行ってるんですけども、うん、これもね、あのでも前からやってますよね。日本
全国、あ、そうそう、全国一周
回って応援の旅とかね、
アジアに行ったりとか、そうヨーロッパも行ったりとかしたんですけど、そう世界一周とかでもいつかやってみたいなみたいなこととかは思ってて、でもやったことあるっていうのと、やりたいと思ってるって、俺すごい壁があると
思って、運命の差ですよね。
でやるなら早めにやった方がいいと思っていて、もうやりたくなったら止まらん、なんかもうワクワクしちゃって、あのとりあえず妻の許可なく航空券をとりあえず先に買うということをやったんですけど、
そうだ
った。
それで後で
お話をしたら自己報告みたいな。いなんか それもそうだし、なんかその今コンサル受けてる市長からなんかコロンビアに行けみたいな、
コロンビア
に言われて、なんかそれも言われてしまったらちょっとコロンビア気になっちゃって、結局行くことにしたんですけど、なんか行ってみたいなみたいな感じで思ったら、やっぱやった方がいいなっていう気がする、だからどうなるか分かんないし何が入れるかも分かんないけど、なんかやってみるみたいなことってめちゃくちゃ大事なんじゃない？
そうそうそう、どうなるか分かんないんですよね、どうなるか分かんないんだけどやってみるっていうのはすごい大事だと思います、これ生まれてきた醍醐味、ね、
生まれてきた醍醐味、そうそう、
だって生まれてこなかった幽霊の状態だったらできないじゃないですか、
確かに確かに
生まれてきた醍醐味だと思うんですよ。
しかもなんかそうやってチャンスを、さっきのコロンビアどうとかもそうかもしれないし、こう無茶振りしてくれるっていうのは、なんかそういうチャンスみたいなもんですよね、きっかけを与えられてるみたいな、
そうそうそうそう、そうきっかけと、もう本当にまさに壁を用意してくれてるわけなので、登ったらそこに行けるわけじゃないですか、壁なかったらその標高って人生で一回も行けないで終わるかもしれないでしょ、ということはやればやっただけ世界が広がるわけですよ、世界が広がるっていうことは視野が広がるっていうことなので、物事の真理をつかめる度合いが高まるっていうことなんですよね。だから結果だけフォーカスしちゃうと成功か失敗か登れるか登れないかになっちゃう、でその可能性はって考えると、いや、やったことないから失敗する可能性の方が9割だよねってなったら行かないっていう結論になっちゃうけど、結果じゃなくてやったこと、経験者になるっていうことの重要性と視野が広がるっていう重要性に目を向けたら、やらないっていう方はないですよね。
いい話、
なのでこれがね、一つ目の自分の限界を超える方、
なるほど、サイさんも無茶振りとかやっぱされるんですか？
この間、あのインドに行って、
インド行ってましたね、
無茶振りされましたよ、私起業してからは、自分があのトップなので、人からされるっていうことはないんですけども、まあ、オファーいただいて初めてやるっていうことでも、価値観の話してくださいとかなので、まあ、自分であのこうなるなっていうのは想像できる範囲なんですよね、この無茶振りはね、あの久しぶりに来ましたねと思いました。
何やったんですか？あの3時間座禅組んでくださいみたいなやつじゃなくて？
それもちろんあのしんどかったですけど、あの会議、聖者の集まる会議っていうのがあったんですよね。
聖者会議なんかおっしゃってましたね前
に、そう、そこに出席してました、で、予定としては、一般大衆の会場で一人こう座って、あの聖者たちの話を聞くっていう予定で行ったわけですよ。そしたら日本から行ってるその聖者の方がスピーチ2日目にするっていうんで、あのあじゃあみんなで、
まあ、応援しようと、
そうそうそう、でこう陣取って待ってたんですよね、そしたらあ違う違う、その前の日の夕食一緒に食べてる時に、明日スピーチするんですっていう話になって、その前に、彼が誰かからこう、インタビューをされ ちゃうんですよ、
うんうん、
でその時に、うん、ちょっとその仲間内で英語が喋れる人がいたんだけれども、うん、誰かが私昔通訳やってたっていうのを知って朝屋さんって、声かけてもらって、
うん、
その人がちょっとそばにいなかったかなんかで、
はいはいはい、
ちょっと今通訳できる人いないじゃんって言って朝屋さんできますよって言ってはいはい、はい、私そこにいつも行ってる仲間じゃなかったので、はいはいはい、その時初めてピョコンって行った人なので、うんうんうん、知ってる人が一人だけいたのでその人がそう言ってくれて、うん、じゃあやりますよって言ってやったんですよね、
うんうんうん、
そしたら前通訳やってたの、じゃあ明日もやってっていう話になったんですよ、
う
ん、で明日もやってって言われたんだけど、うん、その話はその日出なかったんですよ、
う
ん、で次の日、
うん、
何もなかったので、
うん、
やらないのかなと思っていたんですよ、
うんうんうん、
そうしたら会場に着いたらよろしくって言って原稿が送られてきたんですよ、
それ何通訳をするっていうことなんですか、
スピーチですよ、インタビューじゃなくて、
はいはいはい、
壇上でその人がやるスピーチの通訳をやれっていうことで15分前に原稿が送られてきたんですよ、で英語の原稿も送るので、これ読むだけだから大丈夫でしょっていうことなんですけども、通訳ってそんな簡単なものではなくて、
はい、
15分9時45分でしたその時にね、うん、で彼のスピーチは10時からでした。
15分後
そう15分後で目も通したこともない何を話すかもわからない原稿がこんだけバンと送られてきたん
です、それは英語の原稿が送られてきて
日本語
日本語が送られて
きて日本語が送られてきてこれやってねって、でちゃんと準備をするからこちらでこれ読むだけでいいように英語も作っておきましたって言って英語も 2,3 分後に送られてきたんですよね。で私は日本語を読み英語を読みわかりましたって言ってそれをこう口に出して練習をしてみたんですけど、その聖者の内容ですから、その宗教用語とか、
そういうことか、
そうヒンドゥー教のお寺の名前とか地名の名前とか神様の名前とか
固有名詞みたいなのがいろいろあるわけですよね。
儀式の名前とか、そういうものが結構入ってたんですよね。でそれ英語で書いてあったんですが、なんて読むか分かんないわけですよ。
多分日本語ですら分かんない、
日本語でも分かんない。でも日本語だったらカタカナにしてもらえたら話すことはできるじゃないですか、
はいはいはい、
で通訳は内容知らなくてもいいんで、はいはいはい、究極その言葉言ったら、言ってる人と通訳を受ける人が分かってれば、通訳って内容分かんなくても務まっちゃうんですよ。
なるほどね、
はいはい、でそういうことをずっとやってきてるので、違和感はないんですけれども、英語だったので、英語にされちゃうと読み方が分かんないんですよ。そのヒンドゥー教、ヒンドゥー用語、タミール語、タミール語の発音が英語になってるんで分からないと。で現地の人捕まえてこれなんて言うのって言って言ってもらうんだけど全然聞き取れなくて
もう10分前とかの話ですよね。
そうそう、でもう刻々と時間は迫る。でタミール語で前の人が喋ってるから、いつ終わるかも分かんないんですよだけど、なんかまだ始まらなさそう、前の人が押してて、で15分ぐらい押したのかな、で結局準備したのは30分ぐらいあって、準備ちゃんとできたんですよね、で事なきを得てちゃんと通訳もできたんですよ、まあ原稿があったのでね、彼の話に合わせて、読んだっていう形になるんですけれども、ですけど会議通訳って普通ブースの中に入ってるんですよね。
ブースの中っていうのは
一番後ろの後ろとか横の、
はい、
ちっちゃいこうなん
て個室みたいな、
そうそう、今ワークスペースワークステーションみたいな駅にあるじゃないですか、ちょっとちっちゃい椅子がついてて、はい、ああいう感じの中に2人入って見えないんですよ、みんなから。
そういう仕組みなんだ。な
のでそう中はもう紙とかぐしゃぐしゃになってて、
はいはいはいはい、
で聞いたこと原稿もらってても一応聞いたことをメモして、速記みたいな形で、で、ギャ分かんないって言うと隣の人が調べてくれて、
でサポートするみたいな、
そう一緒にこうガーってやりながら見せられない裏側があるんですけど、そう一人で聞きながらも調べたりとかしながら、それできないわけですよ壇上にいるので。
あもう一緒に上がって
一緒に上がって
隣で、
そう
みたいな、
そう、そう、なのでしれっとした顔をして、はい、あのそれらをやらなければならず、いやなんか今ちょっと原稿で言ってないこと言いましたねとか、
うん、
あのちょっとあの順番が逆になりましたねとか、うん、そういうのも、まあ、こうメモとかできないので、うん、頭の中であって思いながらやったりとかして、まあ、結局終わったんですよね、
はい、
でそれあの朝に、原稿が送られてきた時に、うん、いやこれ読んだ時にね、うん、タミール語がいっぱいあったので、
うん、
ちょっとこれ一回でも突っかかって読めなかったら話にならないじゃないですか、
うんうんうん
うん、でそうなりそうだったので、
しかも聖者会議ですからね、
そう聖者会議ですで聖者だけじゃなくてあの各国のカナダとかマレーシアとかその辺の政府のあのお方とかも来ていて、結構な人が来てたんですよ。精神的リーダーだけではなくて、政界のリーダーの方とか、文化庁のなんとかとか、そういう方々も来ていて、そういうね、中で越冬みたいになんだっけみたいになっちゃったら、あのその方のね、
まあそうですよ、ね、
そうこの信頼に、
まあ、それこそ迷惑かかるんじゃないかな、
そうそう、ね、かかるので。そう考えたら、私も一瞬そういう考え浮かぶわけです
よ、はいはいはい、
浮かんだら、いやちょっと
私じゃない方が、
ね、そう大役すぎますっていうことになるわけですよね、
うんうん、
でもそこで思ったのは、うん、あじゃ あ, あの君できそうだから明日やってよって言った時に、
うん、
私は通訳も20代の時ですから、今もう還暦ですから、
うん、30年以上前ってこと、
40年ぐらい前じゃないですか、
ほうほうほう、
40年経ってんか、32、はいはい、3年前のことですから、
はいはい、
でそっからやってないわけですよなので
やったことあると言ってもね、
そう言ってもやってないわけですよ
はいはい、
はい、なのでなまっているし、うん、英語自体ももう13年ぐらい喋ってませんと、うんうん、ディマティーニ以外と、
うん、
それもお伝えしました、うん、で原稿前から渡していて、うん、こう話し合ってる打ち合わせとかもしていませんっていう中でやってっていうことは、
うん、
大したことを期待されてないなって思ったんですよね。そういうことを分かってても頼むっていうことは、
はいはいはい、
あの素晴らしい通訳をしてくださいと思ってなくて、
そのレベル感は向こうはちゃんと知ってたんですか？
そのちょっと前にあのインタビューでちょこっと話したので、
はいはい、
まあ、なんとなく英語っぽいかなっていうのは分かったと思うんですよね。なんとなく英語喋ってるなっていう状態で良いんだなっていうふうに思ったわけですよ。じゃあ私はこういうふうにやらないとって思っていたレベル、そこに執着していると、
うん、
いやできないよねってなっていくわけですよね、うんうんうん、そうするとまあ無理ってなるわけですよ、
うんうんうん、
ですけれども発想をちょっと変えました、そう、うん、いや無理って思い出してる自分を発見して、
うんうん、
いやいやそこまで求めてるんだったら、
うん、
ちゃんとしっかり通訳を
もともとねちゃんと準備するもんね、
日本から連れてくるよね連れてきてないっていうことは、で私がやらないとしたら、
うん、
あのそのグループの中のちょっと英語が喋れるっていう人がやるっていう、
うん
うんうん、話だったので、もともとその辺はどうでもいい、
はいはいはい、
なんとなくいればいいっていう状態なんだなと思いましたので、じゃあなんとなく単語間違っても喋る、
うん、
で、なんとなく終わるっていう状態でいいんだろうなと思ったので、そうしたらあのはやばいっていう状態ではなくて、ちょっとグッて緊張する状態ではなくて、
うん、
まあ、じゃあ今私が、
うん、
今できる範囲でやればいいんですよねっていうふうに思えたので、
うん、
じゃあやりますっていうことになってやれたんですよね、
う
ん、
すごい。これどうなんですか、実際やってみて、
うん、
なんかその やる前の変化みたいな、
そう、それをねお伝えしたかったんですけど、
はい、
やってみてあの壇上で英語でスピーチをするっていう設定でそれを実際にやったわけですよ、
うん、
そしたら私の中で、
うん、
あのある構想があって、うん、この中庸の思想、うん、思考、
うん、
これをあの日本の方々だけではなく、
うん、
あの世界中に広めていきたいっていう構想があるんですよ、
うん、
実
は、ね、それ前からねおっしゃってましたよね、うん、世界進出じゃないですけど、
う
ん、
そう、でそのためには、うん、自分の英語のもう舌とかも使えない状態になっているので、
うん、
舌とか筋肉、この顎の辺とか首とか胸の筋肉とかも使うんです、英語って、
英語筋みたいなのがあるわけですね、
英語筋、そうそう、であの 声の出し方もちょっと違うし、
うん、
ちょっと性格とかも違うんですよね、英語喋る時に。でそういう準備とかも半年ぐらいかけないとできないし、うん、なんとかやってなんとかやって、
うん、
でいつも喋ってることもちゃんと一回英語にして、うん、それを頭に入れてみたいにね、
うん、
そうすると、うん、まあ何年後かなって思ってたわけですよね、
うん、
で私は英語を喋ってる時には、
うん、
あのマイクは持っていたけれども、
うん、
ブースの中なので、
うん
こう会場を見て喋るっていうことはしてない、
うん、
一回もしてない
ん
ですよ、ね、声だけ乗せるみたいな。それが私にとって初めてのことだったんですよね、
うんうんうん、
でそこ精神的ハードルが高いわけですよ、
うんうんうん、
ですけど今回もう大衆の前で原稿を見ながら大衆の顔も交互に見ながら英語喋っちゃったわけですよ、
しかも政治会議です
。そうそうそう。そうそうそう。
はい、
なの で,
で。なんか世界平和みたいなことを話してるわけでしょ、
う
ん、きっと。
そうです、そうです。世界はこういうふうに今なっていて、
はい
私たちの、活動がこれからこそ、
はい、
求められているみたいな。
どうやってみんなの精神性を高めるかみたいなスピーチを。もう英語でしてるわけですもんね。
そうなんですよ。なので、それやっぱり経験者になったので、私の中で、その映像が、リアリティを持って、あこれこういう感じなんだなっていうことが、
うんうん
うん、あの入ったんですよね。じゃあ2年必要かな3年必要かなと思っていたのが、うんうん、いや明日もできるじゃんって
分かる。まず1回ノバ行こうとかってやっぱ思っちゃいますよね。やっぱり
そうですよ、
そう
ノバから始めてもう1回って、ね、
まずは駅前からみたいなところからステップアップしていくはずだった
の。そうそうそう、本当にまさにその通り、
はい、
そっから始めようと思っていたのが、
はい、
あできるんじゃんって。
そうそう。すごいですよね、そう考えるとね、
うん、そう。だからあのいつもお伝えしている、
うん、
無茶ぶりは、うんまあ、自分にとってチャンスなんですよっていう。でこれまでもそういうことがあのねあの、うん生きている中で、うん、会社員の時も何回かあった、
うん、
で全部やってきたから、うん、あの私自分の会社の中でも、うん皆さんにあのさあやさんの無茶ぶり出たとかって言われるぐらい、
うん、
あのやってるんですけれども、うん、やっぱりこの人だったらこれできると思う時にしか、
うん、
お願いしていないし、
うん、
これこの人が今超えたら、
うん、
あのいいところに行けるって思うのを、まあ、考えてやってるんですよね、
うん、
で、自分はやることなかったけれども、
うん、
あの今、
うん、
13年ぶりに、
うん
自分の身にも、無茶ぶりっていうのが起こって、うん、それをやったらそういう形になりました、うん、なので、うん、ますます無茶ぶりはギフトですっていうことをね、うん、
いいですね、
すごく思ったの で, いいで、ねうん、これ皆さんにお伝えしたかったんですよね。
すごい、まあ、なんかチャンスは本当いつ来るか分かんないし、
う
ん、
そうそう、
でその時にねこうイエスって言える瞬発力を持っておくかっていうのはすごい大事ですよね。
そうで、あの一番お伝えしたいことは、
うん、
やっぱり皆さんが何かをやるっていう時に、
うん、
どこまで求められてるかっていうもの、
うん、
それ自分が思ってるよりかなり低いんですよ。
うーん、勝手に自分が何課題評価してしまってるみたいな。そう、
勝手に評価しちゃってるんですよね。で今回私もじゃあ結果どうだったのさっていうと、
うん、
あの結果結構まずかったんですよ。
おうお
う
お
う、私にしたら15点ぐらい。
ああ、そうなんだ。もっとできたのにみたいな。
いやもう全然、あここもあそこもまずかったし、ここもまずかったし、あそこ間違えたし、
はいはいはい
はい、うわっていうのがたくさんあったんですよね。で、ああと思ったかっていうと、うん、私は6割できればいいなと思っていたので、
うん、
まあこれでいいんじゃないって思ったんですよね。だけどあのうまくできたと思ってないわけですよ、
うんうん、
ですがその聖者の方に終わってから、うん、いや素晴らしかったです、ありがとうって思ったより、
うん、
あのできましたねっていう評価なのが分かったんですよね。で、あの政府の方から、
うん、
マレーシアの政府の方、
うん、
あと知らない方が終わってから来てくれて、
うん
うんうん、あなたのイングリッシュ素晴らしかったです、どこで学んだんですか
って
言っていただいたんですよね。うん、で、日本人なのに、
うん
っていうのがまずあったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
うん、これがアメリカ人とか白人だったら、
まあそうね、
うん、
そらペラペラ喋ってるんでしょうけど、そう
そうそうそう、うん、そういうふうに言われなかったと思うんですけど、
うん、
それもあったと思うんですが、 自分としては15点だったんだけど、うん、そのような、うん、評価をしてくれる方はいたんですよ、
うんうんうん、
もちろん、うん、あの評価は批判と称賛が半分ずつってお伝えしている通り、
うん、
そういう方がいるっていうことは、うん、あのしょうもない強くだったなって思ってる人も必ずいるわけなんですよね。ですけど平均の中でもいいと言ってくれた人がいる、
うん、
自分が15点なのに、
うん、
これが現実なんですよ。
うん、
これ私がたまたまさやさんだからだったんですよね、うん、じゃなくてこれ大体の現実はこうなんですよ。
なるほど。だから何チャレンジしても、うん、どんな結果でも、
うん、
褒めてくれる人も半分いるし、賞賛も批判も半分ずつどっちみち怒るよねって
。そう、そういうことなんですよ。そう、
確かに。
そうなので自分の中でこれここまでやれないとやったらダメっていう、
うん、
その自分の頭の中で設定しちゃっているハードルがものすごく高いと無茶ぶりを引き受けられなくなっちゃう。
しかもなんかみんなに称賛されないとって思うともう何もできなくなっちゃいます
よね。そうなんですよ、うん、そう人間ってやっぱりそうなっちゃうんですよね、
うん、
私でさえも引き、うん、あの来た時にお話やってねって言われた瞬間に、
うん、
目指すところをこう想像するわけですよね、
うんうん、
じゃあ私がやりました、
うん、
パチパチパチパチって言って、うん、いや素晴らしく分かりやす
いスタンディングオペレーション
でそうっていうのを一瞬想像するわけですよ
はいはい、はい、
でそれを目指そうとすると、
はいはい、
無理無理無理ってなるけど
はいはい、
はい、あーなんかやってるな
な,
な,
な
んか
そうなんだって、まあ、
なんとなく分かるけどはい頑張ってますねで、
はいはい、
いいと思ったら、うん、それだったらできるってなるんですよね、
うんうんうん
そしたらあのここを目指していた時には、
うん、
ちょっとこう力が入っている細胞にも、うんうん、っていう一瞬になったんだけど、うん、いやいやそこじゃないよねってなったら肩の力が抜けて、
うん、
できることやりましょうって、
うん
なったであとそこにあのサポートになったのは、
うん
通訳のになるためにどれだけ練習したか、
うん、あこんだけ過去やってきたじゃないかと、
うん、そうあの W の音を出すのに、
うん、
何回練習したか何回先生にダメ出しされたか
そこは W なんですね R じゃん L と R とかじゃないんです
かそこはあの割とい
い割と
そうあの早めにあの W がね難しいわけですよあと H とかが ねあの筋肉使うところが違うので、すごく私は苦労したんですけど、
うん、
そういうものとか、
うん、
あとはあの読んでる時にちょっとやっぱり、うん国際会議とかだと、
うん、
いつも使っている英語とはちょっと違うんですよ、うん、
フォーマルな感じ
でそうそう格式が高い英語になる、うん、で、インドはねあのイギリスの植民地だったので、
うん、
アメリカ英語よりは、
うん、
イギリスブリティッシュイングリッシュ、
はいはいはい、
だけどクイーンズイングリッシュまでにはいかない、
うん
ようなところがいいだろうなと思った時に、
うん、
あの結構アメリカ英語で原稿があったので、
うん、
そうしたら読んでたら昔、
うん
こういうふうに言ってましたねっていうのがこう出てきたんですよね、
うん、
っていうことは あれだけやりましたねっていうものがあるからできるよねっていう、
うんうん、
それも根拠がある自信ですよね、うん、それも助けてくれた、
はい
はいはい、でここでお伝えしたいことは無茶ぶりってやっぱり今回は私の実力知っててっていうわけじゃないですけども、
うん
上司の方とかがあのしてくるものっていうのはそういうことも見越して、
うん、
この人だったら、
うん、
あの期待してるところまでやってくれる期待してるってところっていうのは自分が思うんではなくて、
うん、
その人が思うところだから自分の中では6割ぐらいのわけですよ、
うんうんうん、
それくらいはできるよねって思っているわけなので、うんその時に、その6割でいいんだって思うことと、
うん、
自分の中にこれだけやってきたんだっていうものがあれば、
うんうん、
大抵はできるんですよ、
うん、
なので自分の価値観の分野に関しては、
うん、
もうとにかく、う
ん、なんか積み重ねていくみたいな
そう
磨いていくみたいな
そう
必要なわけですよね
そうそれは日頃からやっておくっていうのも
なるほど
そうチャンスが来た時に受けれる一つの要因になるんですよ ね
でもそれやってきたからこそ、
うん、
周りの人がねさや、
うん、
さんできるよとかっていう感じの橋渡しをしてくれたりもそうかもしれないし、
うんうんうんうん、そうですね、
ね、チャンスが巡ってくるみたいなこともあるわけです
よね、うん、そうそう、うんうんうん、
なるほど、
ね、そうなんですよそうなのでねワニがいるとね思いがちな方は、
うん、
本当にワニいるんですかっていうことを考えていただいて、
うんうん、
じゃあ失敗したらどうするってなった時に、
うん、
失敗したらこうなってこうなってこうなるって思っていることは、
うんうんうん
人の目が大抵なんですよね。
わかる。
うん、そう。
わかりますよ。俺だってもう小学校1年生の前で入学式の挨拶するだけで緊張しますからね。
そうなんだ。
いいこと言わないとか思っちゃうじゃないですか。
うん、
でもなんか、ちょっと待てよと。
うん、
こいつら1年生だ。
聞いちゃいないし、覚えちゃいないし。そういうことなんですよ。
そういうことですよ、ね。
そう。
わかる
よ。そう。なんか突出した結果を出さないとって、やっぱ人間思っちゃうんですよね。
はいはいはい、
普通でいいんですよ。
はい、
うん。もう記憶に残らないぐらい、
うんうん、
なんかあの普通すぎる平均点でいいんですよね、
うんうん
うん、そう無茶振りとか何か新しいことやるときには、うん、そう思っていただいていると、もっと今までも断ってきたっていう方は、
うん、
あやれるやろうかなやってみようかなって思えるかと思うので、うん、
多分みんなやってみたいなと思うことって、ね、うん、いろいろもうあると思うんで、
うんうん、
何かしらこう取っかかっていくっていうところとか、
うん、
まあ、価値観のようなところ挑戦していくっていうのをぜひやってみたいなと思いますね、
うんうんうん、
はい、
はい、そうですね。でそれ最後にもう一つお伝えしたいことが、
うん、
価値観決まってると引き受けるか引き受けないの時に早いんですよね。私も野別幕なし引き受けてるわけじゃなくて、
うんうんうん、
例えば歌歌ってもらえませんかって言ったら引き受けないわけです、うん、それあの、価値観に合ってないから引き受けないっていうことになり、はい、なやれるかやれないかではなくて、
うんうんうん、
価値観に合ってる合ってないでまず物差しがあって、
うんうんうん、
引き受ける範疇のものですねっていう中から、
うん、
あの吟味が始まるので、
ね、
早いんですよね。
なるほど、なんか分かってきた。無茶味って言葉が、
うん、
なんかあのよく何宴会芸みたいな、
うんうん、
お前これやれよみたいな感じの無茶ぶりみたいな感じな気がしてきた、
うんうん、
してたんですけど、
うんうん、
そういうイメージあるんですけど、
うん、
全然そうじゃないよってことですよね。なんか、自分の価値観に合ったこととかその方向性に対してやってみたいなと思うことは、
うん、
どんどん受けてみようぜ、
うん、あそうそうそうそうそうそう、その宴会なんか別にどうでもいいじゃないですか。
いや宴会は宴会でね、
そう失敗してもあの、はい、世界は変わらないから、まあ、そこで、もうやるかやらないかは、
うん、
なんかあまり人生に影響ないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけどこの人生に影響があるような無茶ぶりのチャンスが来た時っていうことです
ね。
ただあの宴会芸をやったことで自分の世界が広がったっていう人がこないでいた。
いや、正直ね、もうこれまた話長くなるかもしれないですけど、いや広がるなんかね、無茶ぶりに答えることによって、
うん、
あこいつは無茶ぶりに答えるとこなんだな
っていう、うんうんうんうん、そういうね、
そう、アドリブに強いんだなっていう評価を得れるのか、
うんうん、
なんかあ私はそんなの無理なんでみたいな感じの、うんうんうん、こう空気を壊す
男
なのかみたいな感じで、
そこはありますよね。
どう評価される
かのが、ノリがいいのかなんかどうかですよね。いや、その通りで、この間ね、あの高衣ゼミっていうものが JDS にはあるんですけれども、
うん、
卒業していただいた方が、
うん、
あの継続して、
うん、
学んでいただく場なんですが、そこに外部講師として、
うん、
一人の方をね招待して話していただいたんですよね、
うん、
そしたらその方は、
うん、
あのシャンパン、シャンパンあるじゃないですか、
うん、
お酒の飲む、
うん、
あれを茶道的に、
うん、
あの道として広めていくっていう活動されている方で、
シャンパンの道、
うん、
はい、
シャンパンって実はおみきだったらしいんですけど、そのシャンパンの、
うん、
何ですかね、由来とか作り方とか、
うん、
あ美しさとか、
うん、
そういうものに惚れ込んで、
うん、
茶道じゃなくて茶道っていうので、
ね、
うん、広めている方がいらっしゃるんで、
はい、
でも本当に価値観とミッションに来ているので、
うん、
お話を聞かせていただこうと思って来ていただいたんですよね、
うんうんうん、
そしたらその方以前は、うん、あの歌舞伎町ナンバーワンのホストだったんですね。
ほうほうほう。
でそのシャンパンタワーっていうものとかもやっていたし、シャンパンコールってあるじゃないですか。
あ、
そう、そう、あれの生みの親だったんです
。すごい、そんな人いるんです
ね。シャンパンコールといったらみんな知ってるじゃないですか。それの生まれたなりわいっていうんですかね、
はいはい、
それがなんでかって言ったら、その彼が上司に無茶振りされた時だったんですって。でなぜかというと、そのあの重要なお客さんが来てらして、 その重要なお客さんの前で、うん、上司が、うん、お前ちょっとなんか面白いことやれよって言われたんで、うん、何もないですと、うん、でその人は大学生の時に一気一気ってやっていた世代だったので、うんうん、そこで自分でちょっと考えて一気をちょっともじってシャンパンコールやったらしいんですよね、うんでそれが受けてそれが広まってったんですって
、すごい。
そうなので宴会とかで引き受けるって意味じゃないですよねって言っていただきましたけど、宴会とかですらそれ引き受けるとそれがそう彼の持ち芸になるので、それをみんな見たくて彼はナンバーワンになったと言っても過言ではないっていう話をねしてくれたんですよね。
すごい、いいですね。
そうそう、そこチャンスはチャンスなんですよね。チャンスは
本当どこでも転がってます
よね。そう、そうなんですよ。それね、恥ずかしいなとか、
うん、
残念な結果になったらどうしようと思うとできないわけじゃないですか。
そ
うです
ね、やっぱ勇気を出して一歩踏み出すからこそやって、
うん
まあ、滑ったら滑って面白いですからね、わ、
うん、
かる。
そう、そうなんです。はい、なのでね、自分の限界を超える方、いろいろと本とかにもなっていると思いますが、
うん、
真面目に考えるとこれとかあれとかってありますけれども、うん一番実は身近にあるチャンスっていうのは、
うん、
無茶ぶりに応えるっていうことですよっていうのが、
うん、
今日の、テーマ、
はい、
回答になります、
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、これからね、そんな感じで、ちょっとね、
うん
引き受けていって、見ていただければと思います。いい
ですね、私どちらかというと無茶ぶり体質、はい、する側も結構するんで、
ねうんはい、
ブースターでお待ちしてますんで。
そうですね、あそうそう陽平さんもね、今年の初めブースターという、
そうコミュニティをね、
コミュニティを立ち上げまして、これね、はい、誰でも入れるんですよ、ね、
誰でも入れますけど、まあ、有料のコミュニティですけどね、
有料ですね、はいはい有料にはなりますけれども、うんどなたでも入っていただけるコミュニティ、はいしていて、今100人ぐらいいらっしゃるんですかね。
30人ぐらいですけど、そう無茶振りするタイプ、こんなことやりたい人いませんかみたいな感じ で手を挙げてもらった人と一緒にやるみたいなことをずっとやってきてるんで、やっぱ手を挙げてくれる人は、
はい広がっていきますよね。で今ネットがあるので、
う
んネットを通じてその活動をね、
うん、
広げていけるので、
うん
いろいろとやられてますよね、
うんうんうん、
入っていただいてる方にもね、
はい、いろいろ挑戦できる、
うんうんはい、この人こんなことやってるんだびっくりしたと思ったらブースターのあれでやってるんですっていうことでね
、はい、
いろいろそう器をね提供をして、
そうですね、
してますよね。
みんなよくわかんないけど頑張りますみたいな感じでやってますんでは
い、
はい
はい突破口を作りたい方はね、
はい、
お問い合わせいただければと思います。概要欄に貼っておきます。
ありがとうございます。
はいそして JDS では今毎月どなたでも、
うん
参加していただけるワンデーセミナーやっています、
うん
あとはジャーナルを使った振り返りっていうのもね、
うんうん
毎四半期にやっていますので、
うん、
もうすぐ6月終わりますから第二四半期の振り返りも一緒にやっていきたいと思いますので、まあ、建設的な振り返りですね、
うん
あそこで、チャンスが来たけど逃したなみたいなことがあったら、
うん
次に、それ取れるにはどういうマインドでいたら、
うん、
それ取っていきますかとかねそういうことを見つめるということをワークショップでやっていきますのでそれらも固まったらですね、案内しますので、そちらを見て、何かに、ね、ご参加いただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はこれで終わりします。ありがとうございました。
ありがとうございました。